こんにちは。猫背ラジオのお時間がやってまいりました。
フラッシーです。
今順です。
このラジオは学生時代に出会った2人がリスナーの皆さんと一緒に僕らの生きる時代をひっそりと記録し続ける、そんなラジオになっております。お楽しみください。
猫背ラジオ。
ということで始まりました第91回猫背ラジオです。
明けましておめでとうございます。
ありがとうございます。すごい今更ながらもうアップしてるのは2月末になる予定ですけども、
いやこれね、はいはい、そう本当はね1月に収録したかったんだよね。で僕が広島順住んで広島市行って、
はいはい、
収録しようって言ってね集まったんですけど、
うん、
でじゃあちょっと静かなとこ行こうかって言ってね、うんちょっとカラオケに行ったら、
うん、
最初ねすごい静かだったから、あよかったね、はいはい、ここ入れてって言って、じゃあ今年どんな感じで猫背やっていくってねミーティングをしてる途中からめちゃくちゃ、うん、集団が入ってきてもう隣の、ね、部屋で大熱唱みたいになって
そうそうそう
諦めたんだよね。
そうカラオケは防音だけど隣の音は防げないっていうことが今更ながらね、
そうそうそう
分かりましたね。
諦めてそう結果今2月っていうことになって
そうそうそう。ただその分猫背ラジオの2023年どうするかっていう話は結構フルアシートできて、
確かに
実際今日もゲストの方をお迎えしますけど、実は結構ゲストの方の出演が続いたりしそうなところはありそうですし、
うん
うん、まあ今年実はアニバーサリーイヤーを猫背ラジオが迎えようとしてるという。
そうそう、僕らで撮ってね。
そうそうそうそう。
そうそう、10年目であり、100回目を今年中にね、到達するっていう。
そうそうそうそうそう。そうなんですよ。なんでね、ちょっと去年とか若干停滞してた部分もあったんですけど、ちょっと今年はこれまでにない感じになりそうだぞというところありますよね。
うん、そんな感じでちょっと期待していただければと思うんですけど、うん、
はい。じゃあいつも通りちょっとオープニングということで最近何かあった気になるトピックということで、うん、なんかありますかね。
ちょっと2つあって、お
いいね、
1個は、はいはい、僕本当に龍角散のドアね大好きで、
はいはいはいはい、
毎日もうここ数年毎日舐めてるんじゃないかってぐらい大好きなん
ですけど、はいはいはい、
今じゃ知ってる今
中国で大ブームなんでしょう。
そうそう、全国的に品薄で、
はいはいはい、
まずコンビニとかドラッグストアとかめっちゃはしごしてもなくて、
うん、あ尾道もないんだそれは。
そう、年始からずっとなくて、
でへ
さっき入ったドラッグストアひまわりに、ね、ありましたよ、うん、
だから
僕はもう中国人みたいに買い占めちゃっておふくろぐらい
今すごいね、
心の安定がねちょっと得られて、
いやそういうことがやっぱあるんだね。もうい
やね、だって中国もさ、うん、あんだけ経済発展してさ、うん、リテラシーついてるはずじゃん、
うんうん、
でもあれがコロナに効くってデマが広まってさ、
うん、
そうか、あこんなことまだ起きんだと思ってね。
いや
びっくりしたわあれは。
いやそうなんだよね、そんなことが起きる世の中ですね、うん、
いやでもう一個が
もう一個、はいはいはい、
チャット GPT です。
ああ 今流行りの
今流行りの
はいはいはいはい、
いやあれをちょっと最近仕事でも使ってて、やっぱりなんかそのものを書くというか情報を集めるとか仕事をするとか、
はいはいはい、
なんかもうそういう概念がいろいろ覆りそうだなっていう話、
で
なんかさっきもちょっとつぶやいてたんですけど、結構やっぱこういうのが出てくると、うん、なんか AI に仕事代替されるみたいな話がやっぱ盛り上がる、こういう技術が出てくるたびに盛り上がるんですけど、
うん、
なんか僕はいつもなんかバンバン仕事奪ってほしいなってずっと思ってて、
はいはいはい、
なんかもうそれ、はいはい、こういう技術が僕らのなんかコストとか社会の効率とか高めてくれて、結果なんかやっぱ、ね、生活コストが下がったりとか、
はいはいはい、
なんか僕らのやっぱ人とか自然とかそういう豊かな環境を育む時間がより増える方が、
うんうん、
僕はにとってもめちゃくちゃ嬉しいから、
はいはいはい、
どんどん代替してってほしい僕はどちらかというと働いて自己実現していくタイプよりはもう、うん、なんか遊びと働くの間で はいはい、充実した時間を過ごしたいタイプ。はいはい、全然そっちに行ってほしいわ、みたいな。最近
も。ねえ。なんかこう、限界とかいろいろありながら、でもなんか、久しぶりにこう、すごい可能性を感じるツールというか、なんか、これから発展していく中で面白くなりそうだなっていう、あ、しかも遊べるツールというかね、なんか、
そう、もう遊んでる。
感じがしますよね。そうそうそうそう。ね、その遊べるってすごい多分大事な観点なような気もしてね、なんか真面目に使うだけじゃなくて、うん。
ね。しかも、そう。結構やっぱ人格のある感じで会話してくるから、なんかそれもね、あのこれがなんかなんつうの今 OK Google とかあの、
はいはいはい、
アレクサとか感じだけど、うん、ほんとちゃんと咀嚼して返してくれる、ね、うん、そういうスピーカーの機能とかも加わったら、うん、本当になんか、うん、あのペットじゃないけどペットっていうかなんつうの、
はいはいはいはい、
擬人化されたものと暮らすみたいなのをね、
うん、
あのそう独居世帯とかの老人の世帯とかでもいいだろうし、ね、なんかいろいろ使えるんだろうな。まあもちろんね、あのリスクはたくさんあるんだろうけど、そういうのは
使え
ると思うからっていうところかな最近。
いいっすね、いいっすね。
うん、イマジンはなんか最近。
最近はあの僕。なんか漫画とか映画とかってあんまり見ない。村とかそういうのが結構他の人たちに比べて2月頭ぐらいに一気になんかいろいろ見ることが多くて。
あ、そうなんだ。うんうん、
あの、そうなんですよ、そうなんですよ。で、2つなんかあって、エルピスっていう、一個前のクールの多分フジテレビ系月曜日10時とかにやってた長澤まさみが主演の、冤罪をテーマとした、ドラマがあって、まあ、それにだいぶハマって、見てましたね。
珍しいね。
うんうんうん、そうそうそう。と、あともう一個、映画でこれも去年広島の呉市っていう、ところを舞台にして、ロケが行われたこちら阿弥陀っていう映画があるんですけど、
知らない
、うん、それを見て結構いろんな部分で衝撃を受けてですね、なんか、うん、久しぶりにでもそういうちょっとしたなんか余暇の時間になんか自分の活動とか自分がやってることとちょっと置いといてなんか遠くからそれを見ることでなんか自分の活動に跳ね返ってくるとか自分の日々に跳ね返ってくるみたいなことの体験ができて、あ、なんかそういうのもいいなっていうのをなんか思いました、うん、
あ、いいね。それなんか知ったきっかけは仕事を通じてとか。
そうそうそう。エルピスの方はたまたまその脚本を書いてる渡辺彩さんっていう、うんうん、あのジョゼってあのジョゼと
ドラス
かな。うんうん。あのあれでデビューされて結構 NHK のカーネーションとか、うん、いろいろ脚本書かれてる脚本家の方がおられて、うん、でその方が普段は島根に住んでて。で、あの、ただまあ結構、あの、いろんな作品を書いてるんですけど、その人と、うん、あの、会わせてもらえる機会がちょうど、先週かな、あるっていうもんで、まあ、渡辺さんの作品をとにかく見ようみたいな形で、いろいろ見てたっていう、そうそうそうそう、そう。
あ、いいね。こと
が、うん、あったりとか。あと、そう、アミコはすごいやっぱ評判が良くて、あの、うん、で、広島がロケ地っていうこともあって、見て、うん、割とずーんと来る、本当になかなか、なんかね、ストーリーとかも語りづらい、話なんですけど、なんかそこに込められた、なんかね、あんまり語りが少ないというか、説明がすごい少ない映画で、なんか余白がすごいあって、いろいろこう想像をかき立てられる、あの感じがあって、あの、すごい余白感のあるいい映画だなっていう感じでしたね。
これあれですね、猫背アップの時にリンクをつけなきゃいけないですね。うん、
あ、そうですね。ちょっとそれぞれつけてやりましょう。
やりましょう
、うん。うん。そう。もうこれ、なんかそれぞれ語ろうと思ったら、もう、猫背ラジオ1回語れるみたいな
感じに。そうだね。
そう
そう。長くならないに切っとかないと。
そうそうそう。なんで、まあちょっとこれぐらいになっちゃうんですけど。
ゲスト会なんで、
う
ん。
そう、ゲスト会なんでね。ちょっとオープニングは短めということで。
はい。
はい。じゃあ、こんなところで。はい。終わりたいと思います。はい、ということで、じゃあメインコーナーに入っていきますが、久々のゲスト会ということで、今回ゲスト、しかも2人お招きをしているという感じですね。うん、 で、どちらも実は、市政にですね、挑戦ということで、まあ、広島ではなく、まあ、かつて古橋氏や僕が暮らしていた、町のそれぞれ国立市と国分寺市から、挑戦するという、今回、ゲストをお招きしておりまして。で、まあ、猫背ラジオでもちょっと話していたように、僕も去年広島に帰ってきてから、広島市の図書館の移設問題とか、まあ、ちょっと政治っていうことを感じるようなシーンがいくつかありまして、まあ、そんな中で、本当にこうなんか軽やかに、挑戦っていうことをやっているっていう二人に、ぜひちょっと話を聞きたいなと思って、うん、まあ、同世代として、なんかいいなというふうにすごい思ってたので、その辺のちょっと詳しく聞いてみたいなと思って、お招きをする感じになります。ということで、じゃあ早速なんですけど、ゲストのお二人をご紹介したいと思います。今回、国立市の市政に挑戦する高野博さんと、国分寺市の市政に挑戦する鈴木千尋さんのお二人です。
よー、
こんにちは。鈴木千尋です。
高野です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ、簡単に、二人に自己紹介いただきたいんですけど、あれですね、ちょっとざっくり関係性をお伝えすると、高野、まあ、いつも高野って呼んでるじゃないですか、高野って呼ぶんですけど、高野博さんについてはですね、僕の、中高、浪人、大学、留年まで、一緒ということで。
すごい、そうなんだ。
だいぶ、長く人生を共にしてきてる感じの、友達でして、まあ、そんな彼が今回立候補するというような感じでお話を聞きたいなと思っています。で、そんな高野に、まあ、猫背ラジオ出てよって言ったら、実は、鈴木さんっていう方がいて、カフェスローに勤めながら、今回立候補するということを聞いて、あ、鈴木さんにもぜひ出てもらいたいなということで、僕が前職で、くるみのコーヒーという西国分寺のカフェに勤めてたんですけども、本当にそこと、もうカフェスローを仲良くさせてもらって、もうすごくリスペクトしているカフェで、ありましたので、そこからなんか、出る人がいるっていうと、すごい嬉しいなと思って、どんな人なんだろうということで、今回ちょっとお招きをさせていただいたところであります。じゃあ、高野さんから、ちょっと、高野から、簡単に自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
はい、高野博です。そう、まあ、イマジンとのつながりは、そんな感じなんですけど、まあ、広島から東京に、大学ね、入学するとともに、東京に来たんですけれども、で、まあ、国立ですよね、一橋大学がある、入学した一橋大学がある、国立に移り住んで、まあ、どっちかって僕、大学が好きというよりは、国立のことが本当に好きというか、あ、ずっとここで暮らしたいなって、こう、漠然と思ってたんですよね。
うん、
でもまあ、地域でね、今時もそうだけど、地域で働くってなかなか仕事、大卒ですぐにパッとつける仕事って、まあ、アルバイトだったらたくさんあるとは思うけど、なかなか、仕事って多分ないですよね、実際ね。起業するっていうのもなかなかハードが多分高いし、みたいなところで。まあ僕、結局なんかやりたいことはいっぱいあったんだけど、どっちかっていうと、こういう職業をやりたいっていうのはあんまなくて、まあ、とにかくこの辺で暮らせてればいいやぐらいな感じだったんですよね、結局落ち着いたところが。だからなんかまあ何でもやりますせみたいな感じで緩く構えてたところで、市役所のアルバイトのちょっとポストが今空いてるみたいだよみたいな情報をもらって、でいくつか植木屋さんとかちょっと憧れがあったんで、植木屋さんの見習いで行こうかなとか結構考えて、求人それは見てて、求人は普通にあったから、いくつか。
初めて聞いて。
本当？あ、そう、どの植木屋さんに応募しようかなみたいなのを、親方のなんかキャラクターとかあるじゃん。
あるよね、個性強いからね。
そう、どの親方につくのがいいかなとかって結構見てたんですけど、でもまあ、もう一つは歌手になりたいっていう夢もあるんですよ。あって、
その
夢もまだ捨てはないんだけど、
すごい。
で、それもちょっと追いかけたいなっていうのがあってでも生活もしていかなきゃいけないみたいなところのバランスの落としどころとして、結局あとね、車を運転したくないっていうのがあったんですよ。
あ、すごい。
車を運転したくない。とにかく遠出をしたくない。そう遠出をしたくない。自転車、自分が使う普通の自転車のみぐらいな感じで考えたので、そうすると植木屋さんちょっと厳しいなと。
確かに車運転しますよ。
そう、絶対外出るじゃん。絶対外出るから。ちょっとそれで、まあ、まあ別にそれだけじゃないんだけど、ちょっと優先順位をちょっと下げたというか、市役所で結局、アルバイトだったら4時まででよかったんですよね。
はいはい、はい、
正規の公務員じゃないので、
はいはい、
アルバイトだと4時、嘱託員、当時嘱託員っていうポジションでしたけど、
4
時まで働いて、で、4時終わったらもうスッと電車に乗って、で、結局出るんだけどね、国たちは。結局出るんだけど、四ツ谷まで行って、四ツ谷のライブハウスで、あの、シャンソンとかカンツォーネとかやるお店があるんですけど、
うんうんうん、
ここに働かせてくださいって言って、もう始めましたって感じで。そうそうそうそう。
まあ、そうだよね。
こういう歌手に出会いたいなっていうのをいくつか調べて、あ、その人が歌ってんだと思って、その人が歌ってるところで、働かせてくださいって言いに行きましたね。それで、
夜は、
そうそうそうそう。まあ、ね、まあ言うなれば、だからお昼間は公務員、夜はライブハウスで、役とかみたいな生活をしばらくやってました。
へ
ぇー。それが割とかなり、原体験というか、
うんうん、
その延長線上に、まあ、なんかこう、どう説明したらいいかもわからないけど、その延長線上にまだいるような感覚ではありますね。だから仕事のやり方とかも別にどっかに勤めてなきゃいけないって思ったことは一度もなくて、とにかくやりたいことを継ぎはぎして生活できればいいっていう感覚で、で、国立を拠点に生きてきたっていう感じです。で、初めのとこだけ、もう、まあ後のこと説明したらちょっと長くなっちゃうんで
、
その延長線上に今いると。で、イベントの仕事をしたり、福祉の仕事をしたり、あれやこれやして、まあいろいろ考えた結果、ちょっと政治家になってみたいなというところが、今のところです。ちょっと長くなっちゃったので一回切ります。
あ、いや、全然。
全然全然。
めっちゃ人となりのわかる。
はい。
そうそう。そう、いや、なんか面白いよね。そう考えるとね、大学時代に、復職の学校行ってたのは、あれか、卒業してからか。
はい、そうそうそう。だから社会人になって、市役所で働きながら、ライブハウスで働きながら、ファッションデザインの勉強しました。
知らない情報が今いっぱい来ました、私。
そうなんだよね。
すごい、なんか新しいことを知れた。
そう、なんかこうまとめるとね、やっぱその辺はね、そぎ落としちゃう。
いやー、わかります。私もなんかもっと私の人生いろいろあるから語りたいけど、なんかなかなかね、そうそうそう、みんなそうだと思うんですけどね。本当にわかりやすくわかりやすく、簡潔に、シンプルにっていうふうに思うと、なかなか、どこか、そぎ落とさなきゃいけなくて、いやー、嬉しいです。こういう機会に、語って OK なんですもんね、ここは。
語ってください。
語り場ですよね、語り場。
そう
そう。共感を語ってもらう場なんで。
いい言葉。
説明しようとすると、すべてそのなんか自分の辿ってきた道を回収して説明しないといけないとかいう思いに駆られたりすると思うんですけどね、全然そんなことないんですからね、もう、バラバラと喋っていただいて大丈夫なんで。
そうか。なんか、あれですよね、高野さん、私は政治活動してると、なかなかどうしてこうなの、どうしてそういう活動するのとか、なんかどうしてこういうふうに思うのとかっていうのを自分の体験と重ね合わせて、理由付け、一個一個理由付けして、なんか語らなきゃいけないみたいなのあるなって
思って。ストーリーが一個しかないかのように語らなきゃい
け
ない。
そうそうそう。それもわかりやすく、でもなんかそんなシンプルじゃないじゃないですか。なんかなかなか難しいですよね。
確かに確かに。
ですよね。そう、人間多面体なんで。じゃあもうその辺は、もう分かりやすさとか置いといて、ちちろさんにもぜひ話しましょうかよ。
はい、自己紹介して。ちょっと私の自己紹介の前に、高野さん歌やってたんですか？歌。私の。ちょっと歌聞きたいんだけど。
っていうか、そう。いや、だからね、今回の、そうだね、あれでも、選挙の中でもやりたいなと思って。
めちゃくちゃいいと思う。路上パフォーマンスするってことですよね。
路上ライブみたいなのはやろうかなと思ってます。
なんか私も好きなので、お互いの行き来しましょうよ。
いいね。
今日国立駅、今日国分寺駅みたいな感じで。
そう、なんかセッションできるような曲をあえて選びたいなと思ってるから、誰でも参加できるみたいな、そのセッション、
へー、すご
い、いいね、
面白い、決まりました、この場で、
ね、いやちょっとね、私たち あれですよね、私たち新しいこと考えるのちょっと得意ですよね。妄想力あるよね。
そうだね。そう。だから新しいことで、そんな、うまだから法律に引っかからないようにしなきゃいけないんだけどね。見事に引っかかっちゃいましたってなったらね、本当にちょっと申し訳ないっていうか、すいませんって感じに本当になっちゃうんで。
そ
っ
か。新しい二人が。
そことの戦いだよね、本当に。
うん。新しい二人が古い法律に引っかからないようにしてないといけないですね。
そ
この参謀みたいな人がね、いれば。
そうだね。そうだね。本当にそれは。
はい。じゃあすいません、自己紹介です。
あ、いや、
す
いません。
もう聞いてる人、もうこの人誰だろうって感じですよね。
いや、
鈴木千尋です。
はい。
もう、今回ラジオを呼んでもらって嬉しいです。というのも、私本当に私将来の夢っていっぱいあるんですけど、その中の一つは、地域のラジオを作りたいっていう。
なんと。
そう。だからなんか、図らずしも、普段から私すごいラジオが好きだし、ポッドキャストとかも大好きで、ずーっと聞いてるんだけど、まさか自分がこういう風に、出させてもらえるなんて、超嬉しいっていうところです。
確かに、僕らもパーソナリティって自分たちのこと言いたいがためにやってるみたいな。僕、ラジオのパーソナリティです。
やってます。
いや、かっこいいよね。いや、ほんといいと思う。国分寺はちなみにラジオって全然、あんまりな、多分ないんだよね。府中はあって。
あ、そうなんだ。
お隣、どうだろう。国立はどうなんだろうな。
立川もやってる。
やってる。うんうんうん。
あ、それは市としてやってるっていう話です
か？いや、なんかね、市ですかあれって。
いや、
市ではない。
民間でですよね。
そうなんだ。
でもなんかちっちゃい自治体で一つラジオがあって、それをなんか聞いてると、
う
ん、そのお祭りの情報とか、なんか、あ、こんな面白い人いるんだとか、あ、ここ今日からオープンなんだとか、そういうのなんか分かると楽しいじゃないですか。
うん、
あ、こんな面白い人いるとか、そういうのすごいやりたいって思って。
確かに。
う
ん、
千尋さんぜひ国分寺 FM も。
そうですね。名前何にしよう。なんだろう。ブンブン、ブンブン FM みたいな。そのままだけど。
いや、向いてると思います、千尋
さん。いやそう、なんか私は本当話すのも好きだし、誰かのライフストーリーを聞くのってすごく好きなんですよ。
そう
なんだ。どっちも好きっていいね、でも。
確かに。
私音楽も好きだし。
確かに。じゃあもう、ね、ラジオだとね、やっぱ人様の歌はちょっと権の問題があるから、俺らも流せてないけど、自分で歌う分には全く OK だ。
そうですよね。
そういうので組み合わせてもいいかも
しれない。そうそうそう。はい。もうね、私今ラジオ好きの鈴木千尋っていう情報だけしかない。
確かに。ちょっと遮っちゃって。
はい。はい。国分寺に住んでいて、国分寺にあるカフェスローっていうカフェで、働いている、もうほんと一スタッフです。うん、そうですね。自己紹介っていうといろいろあるんだけど、私今26歳で、すっごい、子供の頃、私出身が神奈川県の藤沢市っていうところで、海の近くで育っていて、で、実家にも、その海から流れる、川があったりとか、まあ、なんだろう。で、ちっちゃい頃からスイミング習ってたりとか、なんかすごい、なんだろう、水が好きっていうのと、あとなんか、自然がすごく好きで、そう。で、もうずっと自然に、即した生活とか暮らしに、ずっと憧れがあって、都会よりも、結構田舎暮らしとか、お野菜を作るとか、染め物するとか、なんかそういう、暮らしがすごく好きなんですよね。そう。で、国分寺に来たのも、実は私、国分寺に、で、暮らす前に、奄美大島に住んでたりとか。
はいはいはい。
あと栃木県の那須っていうところに住んでたりとかして。
はいはいはいはい、
やっぱり どちらもすごく自然が豊かなところで、
うんうんうん、
で、ただ那須は私有機農業を学びに行ってたんですけど、はいはいはいはい、1年間住んでたんですけど、那須はね、あの海なし県で、
はいはいはい、
そうで山はすごい、あ、ちょっとくしゃみが出そう
全然大丈夫です、
あ、出なかった、
花
粉症なんですいません
大丈夫です大丈夫です、
そうで、あのね、なんか海なし県で、
うんうんうん、
そう初めて海がないところに住んで、
はいはい、
でそれで、あ、なんか那須すごい好きな、山が豊かで自然豊かですごい好きなんだけど、やっぱりなんか海とはいかんずとも、なんか水がある、うん、水を感じる町に住みたいっていう風に思って、
へ
ー、そうそう、それで本当になんか縁がつながって、あのまあ都内だといろんな自分のその、まあ、環境問題とかジェンダーの問題にすごく関心があったので、そういったアクションをする場としても、人とのつながりがある場所としても、やっぱり都内で若いうちはもうまんまん活動したいなと思って考えてたけど、まあさすがにちょっと自然があるとこなんてないだろうなみたいな感じで思ってたら、あのちょっと縁がつながって、いや国分寺カフェスローちょっと働いてみないみたいな感じでオーナーの方に言ってもらって、
はいはいはい、
国分寺っていう、何それみたいな感じで行ってみたら、いや、めちゃくちゃいい街じゃんっていう、何これ、水湧いてるし農業すごい盛んだし、あの住んでる人たちめちゃくちゃ面白いし、楽しい人たちばっかりだし、面白いプロジェクトいっぱいあるし、まあね、そのプロジェクトっていうのがそのイマジュンさんが結構立ち上げてたものだったっていうのは本当最近知ったことだったんですけど、そう、それでもうなんか、いやー本当面白い街だし、もう今後もやっぱり大好きな街でなんかいろいろ政治活動できるっていうのは本当喜びだし、自分の主張ができる、言いたいことが言えるっていうのは本当にいいことな、すごい自分の精神衛生上もいいので、そう、本当になんかそんな感じで今活動してる感じですかね。まあ、そういう感じで自然が大好きで、まあ、結構そのいろいろ活動的で、あの、まあ、カフェスローっていうカフェの一店員っていう感じです。
なるほど。
それが私です。
国分寺ってそんな行ったことないんですけど、自然そんなあるんですか？
いやいや、あるんですよ、実は。
あるの？俺ちょっといつもさ、あの、うん、国分寺駅からくるみどコーヒーまでしか行ってないから
そうですか、そうかそうか、あの自然って言っても、うん、あのなんだろう、森とかそういうのがあるっていうような自然っていうよりかは、
うん、
あのなんだろう、農地が結構多いんですよね。だから、整えられた緑があるっていうイメージかな、うん、どちらかというと。農地はちなみに東京都内では農地面積第2位の、びっくりでしょ、これ
全然知らなかった。
そうなんだ。
もともと水資源がすごい豊かな、昔から多分あの江戸時代の時に天川上水が確 か開通されて、それですごく農業が盛んになったんだけど、その前からずっと国分寺界隈っていうのがなんか土が良かったとか、
うんうん、
いう話が私は聞いたのかな、
うんうん、
でずっと結構人が住んでたところだった、うんうんうん、水があって土が良くて、だから人が住みやすい場所だったっていうふうには聞いてますね。
あ、なるほどなるほど、
うん、そう、自然があるんですよ
そう、僕もあの実は、駅から10分ぐらいで、東本町に住んでたんですけど、うん、もう朝は小鳥の声で目が覚めるみたいな、春はでね、10分歩くとでもちゃんと中央特快に乗れる駅があるっていう、なんかこの都市となんかこう能的な暮らしのなんかどちらも味わえるってすごい場所だなっていうのをなんか感じてましたね。
あ、そうなんだ。
い
や、
本当面白いですよね。私なんかこの間びっくりしたのが、あの近所の友人とご飯食べた時にあのその人はずっとアメリカに住んでた人で、
はいはい、
国分寺はあのもう日本のポートランドだよって言ったんですよ私すごいびっくりして、そこまで そこまで言っちゃうみたいなぐらいちょっと面白かったんですけど。あの、オレゴン州の、あの、イケイケの街ですよ。
うん、
カフェ文化があって。
そうですね。クラフトビール文化もあって。
そう
そうそうそう。そうそう
そう。で、あの、みんなで、あの、種まいちゃえ、みたいな感じで、街中に。そうそうそう。
いや、それすごい、
カルチャーの文化があって。いや、私すごいなんか誇らしくなっちゃって。
確かにそれは嬉しい。
確かにとかって思って。
いや、でもいいですね。なんかこう、住んでる、あの、年月は違えど、あの、千尋さんにも高野にも共通するのが、なんかやっぱその、まず街が好きだっていうことが、なんか前提としてすごいあるんだなっていうのは感じましたね。うん。国立であり国分寺っていうところが。
そうですね、確かに、それがもう年齢に、
うん。
伝わってきて、でもあの、うん、千尋さんはあのやっぱ人がとか、まあ、そういう自然の環境が好きだなっていうのはあるんですけど、高野さんの方ってどなんか国立を好きになったきっかけみたいなところって、うん、なんか どういう感じだったんですか。
うん、あ、でも景色で言えばやっぱり高い建物があんまりなくてすごいオープンな感じはするよね。閉鎖があんまりないから、
うん、
そこはちょっと国分寺と風景は違うと思うけど、
うん、あ、確かに確かに、
駅降りてバーッとヤホの方までこう景色が広がっていくようなというか、うん、なんとなくこうどこにいても誰かの声が聞こえてくるみたいな、それが嫌な人
も、
まあ、感覚的なものもあるけどね、もちろん、
はいはいはい、
それはフィーリングとしてはまず僕はすごいもう大好きなのと、まあだからそういう景色とか雰囲気にお気に入って移住してきたっていう人もやっぱり多いから、
確かに、
はいはい、やっぱり同じ価値観をこう共有できるというかね、それでこう、うん、何を話すにしてもこうなんていうかな、 共感だったりそういう価値観をこう共有できる場が多いのかな、うん、それでこう気が合う人が結果的にこう、うん、多いような印象はありますね。
確かに確かに、これはもう僕もイマジンも過去ラジオで多分何回か喋ってるけど、本当に大学が国立にあってよかったね
め
ちゃくちゃしてて、本当やっぱ高い建物ね、条例で多分建てられないっていうの、
うん、
すごいね、桜並木が春はあって、うん、秋はイチョウで冬はイルミネーションみたいな綺麗な通りがあったりとか、
うん、
なんかね、あのそんな夜で歩いても危ない感じもないし、
うん、
で大学と街がなんかちょっと、
うん
ね、結構一体化してるって言ったら、
うん、
祭りを一緒にね同時に普通にやったりとかもする、そういうの、うん、雰囲気もいいし、
うん
うん、
だからそれをまあなんだちょっとヨーロッパ的というか、その街を守るぞみたいな、
うん、
あ、そうなんだ、
やっぱりそうそうそう、建てるなとか、やっぱり住民運動が起きるんだよね、その都度、
はいはいはい、
その結果今があるっていうのがあって、なんか住んで、あ、要はその利益を受益するだけじゃなくて、それを後世にもちゃんと残していかなきゃっていう意識がやっぱりちょっとある、
うんうんうん、
ところ市民の人たちにある、
そこにすごくやっぱりリスペクトを覚えるし、
うんうん、
自分もそれを引き継いでいきたいなっていうふうに自然にこう思える、
うんうんうん、
確かにね、デモ活動とか見かけることもなんか時々あったしね、国たち、あとはカフェの人とかもね、そういう発信とかをしてたりとか、
うん、
なんか結構熱い街なんだろうなみたいな、
うん、
そうなんです、
そういう雰囲気は感じてましたけど、
うん
うん、
感じてます、
あの、
うん、
それはなんか千代さんが見ても国分寺と国立の違いとかもあったりするんですか、国立はこんな感じでみたいなの。
あ、そうですね、うんうん、あのちなみにその国立って北側の方はもう国分寺市なんですよね。
そうですよね、うん、そうですよね、
そう、
実は
そうなんですよ。で、国分寺市の人もやっぱり国立っていう町にすごくあの愛着があって、
うん、
あの国北国北って呼んでるんですよ。
うん、
あ、そうそうそうそう。そうで、あのちなみに国北に住んでるあの方々は国分寺市民なんだけれども、自分たちは国立のあのカルチャーも。国分寺のカルチャーもあのよく分かってるっていうようなアイデンティティがあって、そこすごくなんか私はリスペクト、うん、してるところですね、そうだからあの国立ともなんか、まあ、めっちゃなんか共感しながら うん、やってるっていう感じかな、うん、似てます。でもなんか雰囲気ちょっと似てるなと思いつつ、まあお互い個性的なんだけれど、
うん、
あのなんか根っこのところですごい似てるような雰囲気があるなっていうふうに思ってますね、う
ん、へー、うん、いやーそれがなんかこう離れると離れれば離れるほどこう羨ましいというか、なんかでも広島市ってやっぱり生実家すごい大きい町なので、なんかじゃあ広島としてみたいなのってこうやっぱりそんなにこう見えないというかバラバラしていて、まあ行政単位も中区西区とかの時にじゃあ中区俺たち中区だぜみたいな意識って全然ないし、でなんかフラッシュともその辺ちょっとお話したように、その尾道っていう場所がどうなのかとか、なんかそのやっぱりなんかこう 10万人とか13万人とかそれぐらいの単位で、なんかしかも昔からあるそういう風土とかの影響も受けながら町が形成されてるその範囲みたいなのって、なんかやっぱり国立とか国分寺の範囲ってちょうどいいなっていうのをすごく思うんですよね。
うん、
そうですね、あのやっぱ高野さんもそう思ってると思うけど、あの政治活動する上でもやっぱり10万人ぐらいの場所だとやりやすいなって感じませんか？私結構やっぱそういう風に思う、
うん、
なんか人ともつながりやすい気がしますし、
それはやっぱちょっと小さすぎず大きすぎずみたいな気分
かな。そうですね、うん、私はそういう風に思うかな。
うん、まああれだよね、あんまりこう社会学的にはこう人口が少なすぎても、うん、要はお互い密になりすぎちゃって、
うん、
ちょっとしんどくなるっていう、
うん、
関係性が、だからある程度の要は人口規模はあった方がいい、でも大きすぎるとやっぱり疎遠に、うん、疎遠というか孤独感を感じすぎちゃうから、まあ、うん、ちょうどいい人数がまあ何人なのか分かんないけど、
うん、
肌感覚的にはやっぱりこの辺の数万人、まあ国立で言えば7万人なんですけど、7万5千人なんですけど、
うんうん、
まあ7万5千人から10万人ぐらいなのかなっていう感覚は、国分寺はねもうちょっといますけどね、人口はね、
うんうんうん、
広いですね、面積もね、
そうそう12万人ぐらい、国立はちっちゃいんですよね。いやいいですやっぱコンパクトシティ。
確かにでもいい規模感ですね。
うん、規模的にはいいですよね、うんうん、
そうなんですね。なんかごめんなさい、自分ばかり話しちゃったんですけど、その今あの千尋さんがコンパクトシティっておっしゃって、広島も町の都市構造とか規模からすると結構コンパクトシティ感があって、自転車で回れたり、山もあれば海もある、それも高野が言ったように自転車と公共交通だけで回れるみたいな感じはすごく好きなんですけど、じゃあなんかそのいざそのじゃあ町どれぐらい好きかとか町との距離感みたいなところで言うと、なんか全然国分寺とか国立よりも希薄な感じがあって、
はい、
さっき高野が言ったように、そのなんか国立とか国分寺ってある程度都市的でこうちょっと淡泊な関係性もあるんだけど、なんかあるとこうプロジェクトごとにまとまりがあったりとか、なんかこうちょっとこうなんですかね、グループの色が見えたりみたいなのがあるけど、そういうのやっぱちょっと見えづらいなっていうのは広島帰ってきてから思いますね。
うん、
うん、そうですよね。
尾道はあの、うん、15万いかないぐらいの、
あ、そっかそっか、それぐらいか。
で、もう市長も16年とかかな、もうずっと変わってないような。
結構、
でも結構あの、まあ、尾道来たことある方は分かると思うんですけど、結構あの個人で移住してお店やったりとか、結構そういう取り組みが活発で、それこそ多分いろんな街づくり系のプロジェクトも走っているような、うん、なんか活気ある街で、その辺はなんかやっぱり、まあ、前あのそのゲストハウスの宿代わりっていうところが結構そのなんですかね、いろんな暮らすように泊まるみたいなのコンセプトに本当いろんな人がそこに来て、で街で必要な要素を見つけて、そこでなんか自分たちであの宿の泊まる人も宿の人も一緒になって作っていくみたいな、でそのオーナーの人が前市長選に出て、まあ、ちょっと負けちゃったけど、そういうなんですかね、地域のプレイヤーが市長選出るみたいな動きもあったりとかしたり、その辺は面白い。で、そう、ちょうどあのネットで見てた時に、あの、千尋さん入ってるあの50プロジェクト。
はいはいはい。
で、あの、尾道の田中文恵さんっていう方
が、あ、はいはいはいはい。
もう入ってるんですよね。
入ってます。うんうん。
この方もあの自然食品のあの、取り扱う店舗を尾道で運営されてる方で、
へー。
フィフティーズプロジェクトは後でちょっと千尋さんに説明いただきたいんですけど、
はい、ぜひぜひ。
女性のネットワークみたいなので、多分、千尋さんとやってたりとか、あとこれ見た時に僕、今の仕事で、この前まで一緒に働いてた後輩が、この前辞めて、
うん、
あの、武蔵野市で、あの、今度。
もみちゃん。
もみちゃん。もみちゃん僕一緒のチームだったんですよ。
そうなんだ。
マジで。
いや、面白いですね、
それ、それ後で、もみさん後で話に出てくる予定だったんですよ。
そうなんだ。でも、もみちゃんとは一緒に、いや、半年もやってないけど、うん、一緒に。
いや、先に言っちゃいますけど、そうそう。あの、もみさんと、ちいろさんと僕と、あと、八王子の方で、今度イベントやるんですよ。
そうなんだ。へえ。
みんな無所属で政治活動していて、あの、まあ、多摩地域でね、つながり合って、今後も頑張りたいねっていうようなイベントをカフェスローでやるんですよ。
ああ、最高じゃないですか。
最高でしょう。
行きたいな。
いや、ちょっと。
ぜひ来てほしい。
ちょっとフラッシュ行くことをちょっと考えましょう。
あの、司会とかね、どうですか司会とか。
いや。
そうだね、司会まだ決まってないんで。
でも全然気軽に。
いや、ちょっと興味ありますよね。
今日年度末。
いや、でもね、なんかその場に立ち会いたいっていう気持ちがすごいありますね。
確かに。
立ち会ってほしいです、本当に。
本当僕らの周りがなんかで一気にみたいなね、
うん、
感じがして面白いよね。
ごめん、なんか高野喋ろうとしてる。
いや、そこでまさか古橋とつながると思わなかった。
もみちゃん。
そう。
そう。
すごいです。
私今、フィフティーズで一番仲いい子ですね、もみちゃん。まあ、近所っていうのもあって、
あ、
武蔵野は近い、
国分寺
とね、やっぱ国立とも近いので、
あの、
二人でお茶しながら、あの、もう政治活動への愚痴とか、公選法への愚痴とか、オフレコな、あのことを言い合いながら、
ね、
あの、
先週カフェスローでね、あの、PR4 の撮影とかもやったんですよ。
そうなんですよ。結構アーティスティックな写真撮れちゃいましたよね。4人で肩組んじゃったりして。
めちゃくちゃ
いいな、すごいその感じが。
ね、同世代でこんな、しかも近い地域のね、ね、姿勢に挑戦するってすごいよね。
いや、で、ちょっとそこでじゃあ、なんか質問を聞いていきたいなと思うんですけど、これがまあ、なんか今日僕が個人的に一番聞きたいことで、まあ、そのなんかね、その軽やかさというか、すごい決断だなというふうに思うんですけど、まあね、これも一言で多分語り得ないことで、いろんな多分事象とかが重なったり、まあ、本当になんかいろんなことがあって多分ことだと思うんですけど、なんでそれぞれ政治活動を始めたのかっていう、踏み出したのかっていうことを、ちょっと聞けたらと思うんですけども、あの、どちらからでも、あの、
高野さんどうぞ。
そうだね、どうですか。でもまあ、皆さん普通に地域の活動やってたら、政治家の人だったりとか、何か政治的な何かと、つながるじゃないですか、きっと。なんだかんだ、その、それ濃いのか薄いのか分かんないけど、なんとなくこう、うっすらつながる。まあ、僕は市役所の職員もやってたので、政治家の人の、こう、例えば、議会の中で、どうなってんですかみたいな質問がされると、で、それは僕の担当だったりするわけですよ。
あ、そっかそっかそっか。
聞くみたいな。ちょっとサボったな、とか、時もあって、まあ、そういう時は、いや、いいんですよ。そういう質問は、いい質問のやつだから。ちょっとこう、ないがしろにしてたな、みたいな。
はい。
に対して、議会で質問があったりとか、ちゃんとしてますかっていうのは、いい質問なんですよ、多分。
確かに。で、
まあ、そういう、まあ、それがあって、ちょっと襟正さなきゃな、みたいなことが、例えばあったんですけど、で、まあ、僕は市役所の仕事やったので、まあ、多少、政治家だったり、政治、あの、市の政治っていうものが、まあ、身近っていうとこは、もともとは、あったはあったんですけど、まあ、やっぱりでも、国立は割と住民運動だったり、要するに、その、ま、自分たちの街のことを、ちゃんと自分たち、で決めていくっていう、まあ、文化はもともとあった、っていうこととね、それこそ一橋の社会学部では、まあ、マイノリティのことだったりとか、あとは、まあ、自分たち若者を含めてどうやって社会を作っていこうかってことを考えてきたわけなんで、まあ、それは常にこう頭には 政治的な何かっていうのは常にきっと頭にはあったと思うんですよね、ずっと、
うんうん
うん、でもまあ僕はどっちかっていうと、あの現場というか、それこそ福祉の人だったり、うん、その歌手になりたいっていうのもそうなんだけど、
うん、
あの目の前の人を幸せにしたいっていうのは多分一番あったと思います、
うんうんうん、
だからむしろ政治は政治家やればいいって思うタイプの人だったと思うんですけど、
はいはいはいはい、はい、うん、そうね、
そう、
それがでもどっかで変わったというか、
そう、距離を取るタイプだったと思います。
うんうんうんうん、
で、うん、まあだからまあいろいろ理由は多分あるんだけど、いろいろこう現場でね、福祉の仕事だったりイベント企画したりとか、あとはまあ歌をちょっと歌ってみたりとか、いろいろやっていく中で、そうだな、やっぱりでも去年まあコロナもあるし、去年おととし、まあ安倍さんが撃たれた時期もあるし、ウクライナ戦争もあって、その要は自分がいくら目の前のことを頑張ったところで、やっぱり世の中のすごい大きな流れには絶対に抗えないんだなみたいな、でそういうこう抗えないものの大きなパワーみたいなのを年々こう感じるようになってきた、で確実に地域にも影響を及ぼしてきてるなっていうのを肌で感じるようになってきて、で次また何か起きた時に、多分何か起こると思うんですけど、絶対なんかすごく危ないことだったり、
うん、
災いみたいなことが多分起こる、また起こると思うんですけど、その時にいや、その目の前の自分のやってることがもうできなくなるかもしれないっていう危機感をすごく覚えましたね、まあ恐怖に近いかもしれないけど、自分も含めて目の前の人が本当に普通に死んじゃったりとかっていうことがもう起きるんだなって、覚悟が、確実にこう自分の中で芽生えた時に、ああ、じゃあちょっとでも、何か起きた時に、その目の前の人たちを守りたいなっていうのは思うようになりました。それは年齢を重ねたからっていうのもあるかもしれないし、まあ、多くの人と関わって、つながりがたくさんできてきたからこそ、要はこう、大事にしたいっていう人が増えてきたからこそ、そういうふうに捉えて、思うようになったのかもしれないけど、だから世の中の変化と自分と人との関わりの深さが深くなってきたっていうことで、同じこと自分がやりたいことだけ続けててもちょっとまずいなっていうのが、ここ1年2年ぐらいあったから、ここ心境の変化としてすごくあった、っていう中で、じゃあとても信頼できる政治家がいたらいいと思って、市政でも国政でも都政でも、その人に声を届けたり、その人に守ってもらえばいいと思うんだけど、でもなんか見渡してみると、やっぱりちょっと信頼できないなっていうか、不安だなっていう、この人たちに任せていいんだろうかって、それはちょっと心の底から思ったので、まあ同世代だったり、わかんない。僕、千尋さんにも言ったんですけど、隣に千尋さんがいたら、千尋さん任せたってなったかもしれない。
それ面白いね。
千尋さんが国立にいてね。そうですね。
はいはいはい、はい、
で、出ようと思って言ったら、いや、よし、応援するってなって、僕は普通に仕事辞めなかったかもしれないんだけど、
はいはいはいは
い、周りにいなかったので、そうそうそう。じゃあ、一回、ちょっとやっチャレンジしてみようかっていう気持ちになりました。
はい、面白いですね。それなんか面白いね。旗を上げたら出会ったみたいな感じ。
そうなんです ね。そうなんです。結果的にね。
いや、そうか、そうか。
私、国分寺でもそれ言われたことあるんですよね。もうなんか出るって、もうちょっと、もう結構公言してる方で、もうちょっと早く出会ってたら、
あの人です。言ってた。同じこと言ってた。
そうそうそう。
ピンタチでさ、演説してるから、あの人は。
へぇー。
そうそう、言ってた。
って言われました。カフェスローまで来てくれました、その方は。へ
ぇー。はい、ということで、ここまで、お送りしてきましたけども、このお二人の、ゲストをお招きする回は、次回も、続くということで、2本立てということでやっていきたいと思います。
白熱するので、ぜひ次回もお聞きください。